皆さん、こんにちは。マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界のマテリアルインフォマティクス AI 材料設計分野から最新の研究動向をお届けします。今週は AI と産業界の大規模な連携による材料発見の加速、大規模言語モデルを用いた革新的な設計アプローチ、そして国内の自立実験システムの実用化といった材料開発の未来を形作る重要な進展が多数報告されていますね。
材料科学のあらゆる側面で AI が不可欠なツールとなりつつある1週間と言えそうです。なるほど。 AI が材料科学の現場でますます存在感を増しているようですね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースは、 AI 材料発見スタートアップのカスプ AI が大規模な資金調達と AI マテリアルズファウンドリーを設立したというものですね。どのような企業ですか？
カスプ AI は、AI を活用して望ましい特性から材料を設計する逆設計アプローチが強みです。今回、4億5000万ドルのシリーズ B 資金を調達し、評価額は26億ドルに達しました。
26億ドルとはすごいですね。この AI マテリアルズファウンドリーは、具体的に何をするのでしょうか？
NVIDIA やメタ、サムスンエレクトロニクスを含む45以上の企業と提携し、AI プラットフォームミラを展開します。新材料の設計から合成、実験検証までを加速するグローバルなエコシステムです。
まさに材料開発サイクルを劇的に短縮する取り組みですね。業界にとってどんな意味がありますか？
材料発見プロセスを大幅に効率化し、高性能な新材料の市場投入を早めます。半導体やクリーンエネルギー、気候技術など戦略分野のイノベーションを推進します。
企業の動きや今後の見通しは？
チップ製造に必要な希少材料の開発加速など、グローバルなサプライチェーン安定化に貢献が期待されますね。
大規模な連携と投資が AI 材料発見を推進している、興味深いニュースです。続いては、マターチャットという材料科学向けの LLM に関するニュースですね。これはどのように材料科学に役立つのでしょうか？
マターチャットは、原子構造のデータと言語モデルの推論能力を統合したマルチモーダルな大規模言語モデルです。研究者は自然言語で材料の質問をするだけで、原子構造を考慮した回答や予測が得られます。
それはまさに AI が材料を理解するということですね。具体的には、どんなメリットがあるんでしょう？
はい。従来のモデルは単一タスク予測に特化していましたが、マターチャットは構造と特性の相互作用を深く理解し、多様な材料タスクを統一的に処理できます。設計効率を大幅に向上させます。
研究者がより直感的かつ効率的に材料設計できるようになるということですね。今後の見通しは？
新材料の発見や既存材料の最適化を加速するだけでなく、実験データの自動解析や自立実験計画の生成にまで応用が期待されます。
材料科学のブラックボックスを解き明かし、研究プロセスをより透明にする重要な成果ですね。日本からも興味深いニュースが届いていますね。東北大学が AI と自動実験を統合したクローズドループシステムを開発したとのことですが、どのようなものですか？
これは AI モデル、自動実験、継続的なフィードバックをシームレスに統合したシステムです。材料探索の全段階を網羅し、次世代材料発見プロセスを劇的に加速します。
まさに自動実験室ですね。具体的にはどんな技術が使われているのでしょうか？
大規模材料データベースや機械学習原子間ポテンシャル、大規模言語モデル、AI エージェント、そして自動ラボワークフローを組み合わせ、データ収集から自立実験までを自動化します。
なるほど。特にどのような分野で活躍するんですか？
主に電池や水素貯蔵といったクリーンエネルギー材料の開発を加速します。従来の実験に比べ、開発コストと期間を大幅に削減できるでしょう。
持続可能な社会の実現に貢献する、画期的な技術の登場ですね。続いては、生成 AI がバッテリー電解質を設計するニュースですね。GSDS とは何か教えてください。
GSDS は、グラフベースの深層分子生成器と機械学習特性予測器を統合した生成溶媒設計システムです。アルカリ金属バッテリー向けに、 全く新しい電解質工法を効率的に設計、提案できます。
全く新しい分子構造を生み出すんですね。どのような技術的な特徴があるのですか？
グラフニューラルネットワークを基盤とし、生成された分子が望ましい電気化学的特性を持つかをリアルタイムで評価します。特化したデータセットでファインチューニングされている点が特徴です。
バッテリー開発にはどう影響しますか？
これまで時間とコストがかかっていた溶媒探索のボトルネックを解消し、次世代バッテリー材料の発見プロセスを劇的に加速します。高性能バッテリー開発の重要な課題を解決するでしょう。
AI がデザインしたバッテリーが実用化される日も近いかもしれませんね。続いては逆材料設計の性能評価ベンチマーク、アトムベンチが開発されたそうですね。これは何ですか？
アトムベンチは AI による逆材料設計モデルの性能を客観的に評価するツールです。望ましい特性から逆算して AI が実験可能な材料構造を提案する能力を検証します。
逆材料設計は未来の材料開発の鍵ですよね。このベンチマークはどんな課題を解決するんですか？
はい、従来の準設計とは逆のアプローチで新材料発見を早めます。しかし多様な AI モデル性能を比較する信頼できる評価基準が不足していました。
なるほど。アトムベンチは AI 材料設計の信頼性を高める上で重要なインフラとなるわけですね。
その通りです。研究者やエンジニアは AI モデルの長所と短所を明確に理解し、最適なツールを選べるようになります。
これにより新材料の発見が加速し、研究開発のコストと時間が削減されることが期待されますね。続いては機械学習原子間ポテンシャルの精度向上に関するニュースです。パウリ電荷とは何ですか？
パウリ電荷とは同種の粒子が同じ量子状態を占めないという量子力学の基本的な原理です。この原理を MLIP に組み込み、極限環境下でのモデル精度と安定性が向上しました。
物理法則を AI に教え込むことで具体的にどんなメリットが生まれるんですか？
従来のデータ駆動型 AI モデルはトレーニングデータが不足する極限環境で予測が不安定でした。パウリ反発を組み込むことで物理的に信頼性の高い挙動を予測できます。
これが材料開発にどう貢献するのでしょうか？
高温高圧環境下での材料シミュレーションの信頼性を飛躍的に高めます。高性能な耐熱耐圧材料や新エネルギー材料の開発加速につながるでしょう。
AI と物理学の融合でより堅牢なモデルが生まれる画期的な成果ですね。シカゴ大学とアルゴンヌ国立研究所がポリマー研究に特化した AI ロボットラボポラリスを設立したというニュースですね。2000万ドルの助成金も獲得したとのこと。
はい、ポラリスは AI、ロボティクス、専門機器を統合した遠隔操作可能な自動実験ラボです。ポリマーの合成、特性評価、データ分析の全工程を自動化し、試行錯誤を大幅に削減します。
まさに自立型研究室ですね。具体的にはどんな技術が使われているのでしょうか？
ロボットアームが正確な合成や材料テストを行い、マテリアルインフォマティクスでデータを解析します。機械学習がポリマー構造と特性の関係を学習するクローズドループシステムです。
自動でポリマーを研究してくれるんですね。私たちの生活にはどんな影響がありますか？
高性能な軽量構造材料や長寿命バッテリー、生分解性プラスチックなど新たなポリマー材料が迅速に開発され、自動車や医療、エレクトロニクスに貢献します。
夢のようなラボですね。研究開発が加速され、多くのイノベーションが生まれそうです。最後に、LLNL がナトリウムイオン電池の電解質設計に新しい知見をもたらしたというニュースです。どのような研究ですか？
ローレンス・リバモア国立研究所の研究チームが、分子動力学シミュレーションと物理情報に基づいた機械学習を統合し、ナトリウムイオン電池やリチウムイオン電池の電解質設計を革新しました。
具体的には、何が新しかったのでしょうか？
電解質の複雑な 3D 分子構造を考慮に入れ、イオンの移動パターンを詳細に分類しました。これにより、バッテリーの充電性能と熱安定性を大きく向上させる設計戦略が明らかになりました。
この技術は、次世代バッテリーにどんな影響を与えるでしょう？
ナトリウムイオン電池は、 リチウム資源製薬の課題を解決する有望な代替技術です。AI とシミュレーションの融合が、高性能で安全なバッテリー開発を加速し、EV の航続距離延長など貢献します。
ナトリウムイオン電池の実用化に向けて、重要な進展ですね。
今週は、AI を活用した材料発見のグローバルな連携から、自立実験ラボの設立、そして大規模言語モデルや生成 AI による材料設計の革新まで、幅広い分野での進展が見られました。材料開発の準設計から逆設計でのパラダイムシフトが加速し、物理法則を取り入れた AI モデルの堅牢性向上も注目されます。これは、高性能な新材料を効率的に生み出す上で非常に重要です。
AI が材料科学のブラックボックスを解き明かし、より迅速で効率的な材料開発を可能にする未来に、現実味が深まった1週間となりましたね。
はい、これらの技術が、クリーンエネルギーや次世代エレクトロニクス、医療など多岐にわたる産業分野のイノベーションをさらに加速させるでしょう。
来週も最新情報をお届けします。マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線の時間でした。